避けられない運命の中、必死に小さな幸せをつかもうとする少女。その願いに少年はどう応えるのだろうか。涙の中に誓った強い思いとは。
散りゆく桜、二章。優しく残酷な約束。今まで俺を認めてくれていた祖父の葬式の後、俺は次第に花の絵を描くことをやめた。それは、この描いた花の絵に命を持たせるなんていう力のせいで、周りから怖がられたり、嫌われたり。まあ、そういうことがあったからだ。子供の頃の俺には、そんな中で絵を描くことができるほどの強さを持ってはいなかった。しかし、それから数年後、そんな力のことを忘れていた、去年の夏。俺は再び花の絵を描き始めることになった。さくらのために。
それはうだるように暑い夏。
あ、ケイちゃん、来てくれたんだ。
久しぶり。悪いな、なかなか来れなくて。
ううん、そんなことないよ。
それに、今日はなんとなく来たから、何も持ってきてないぞ。お前の好きなお菓子もない。
ん、役立たず。
お前、見舞いに来てやったのに、役立たずとはなんだ、役立たずとは。
歌詞を持ってこないケイちゃんなんか役立たずだもん。
ああ、もう。じゃあ、どうしたら役立たずじゃなくなるんですかね。言っておくが、金はねえぞ。知ってるだろ、俺が万年金欠だって。
じゃあね、絵を描いてよ。お花の絵。お見舞いといえばお花でしょ。
いや、見舞いといえば花かもしれないけど、なんで俺が絵を描かなきゃいけねえんだよ。他にもいろいろあんだろ。
だってケンちゃん子供の頃から絵を描くの上手だったじゃん。久しぶりに見たいの。
まあ、そんなもんでよければ描いてやるよ。
やったね。綺麗なお花を描いてよ。
はいはい、わかったよ。
ケンはカバンからノートと筆記用具を取り出し、さらさらと大きな花束を描いていく。さくらはそれをじっと楽しそうに見ていた。
なんだよ。
すごいなーって。だって、スラスラーって花束ができていくんだよ。まるで魔法みたいだよ。
バカ。ほら、できたよ。
はぁ、すごいよ。
さくらはケンからノートを受け取ると、花束の絵に見とれていた。
まあ、それだけ喜んでもらえたら、描いた甲斐があったってもんだな。
これちょうだい、大切にするから。
うん、まあいいけど。
そう言うとさくらは、丁寧にノートから花束の描かれたページを破り、宝物を見るかのように目をキラキラさせ眺め続けた。
その時、俺はさくらが喜んでくれたことに満足で、大切なことを忘れていたのだ。
数日後。
よう、あって、あれ、元気ないな。どうした？
ケンちゃん。
さくらは悲しそうな目で俺を出迎えた。その手には俺が前回の見舞いの時に描いた花の絵があった。そして思い出したのだ、俺の絵は異質であるということを。嫌われるだろうか、怖がられるだろうか。俺がいろいろ考えていると、さくらは困ったような顔をして、 おどおどと口を開いた。
ケンちゃん、お花散っちゃったから、また書いてくれないかな。
え？
毎日見てたんだけど、どんどん枯れちゃって、ダメかな。なんで笑うの？
さくらは俺の絵のことなんか気にしていなかった。ただまた俺に絵を描いてほしいと言っただけだった。俺はそれから新しいスケッチブックを買ってきて、見舞いに来るたびさくらのためにいろんな絵を描いた。さくらはただ子供のように喜んでくれた。その笑顔が祖父の優しい笑顔に少し似ているようで、余計に頑張って絵を描き続けた。よし、描けた。今回も美人な花が描けたな。自分でも惚れ惚れするぜ。
見せて見せて。
はいはい、慌てるなっての。ほら、かっこいいってなんだよ、かっこいいって。
だってかっこいいんだもん。相変わらずケンちゃんの描く絵はうまいな。私が描いてもこんな風に描けないもん。
そんなの当然だろ。俺天才だしな。はぁ、は
っ
は
っ
は
っ
は
ぁ。その通りだよ。きれい。
ちょ、お前。ボケたんだから突っ込めよ。
あ？なんか言った？
なんでもねえよ。お前にツッコミを期待した俺がバカだった。
しばらくケンとサクラが談笑していると、いつの間にか病室は茜色に包まれていた。
さて、それじゃ、もうそろそろ帰るとするかな。
あ、ケンちゃん！ちょっとお願いがあるんだけど、いいかな？
お願い？どんな？あ、金目のものは勘弁な。金欠だからさ。
そんなことじゃないよ。私ね、ケンちゃんとお花見がしたいんだ。
その言葉で、俺の呼吸は止まりそうになった。彼女の親から、桜はもう、今年の桜を見ることができないということを、聞いていたからだ。
ケンちゃん、ダメかな。
さくらが不安がってるじゃないか。笑え、笑うんだ、笑え。でもよ、お前外に出られないじゃないか。医者から許可出たのか？
そうじゃないの。あのね、お願いっていうのはね、この部屋に桜を描いてほしいの。
え？
それでね、一緒にこの部屋でお花見するの。きっと、お本物の桜、見れないと思うし。
バカじゃねえのか？本物の桜なんて、見れるに決まってるじゃないか。それに、描いたとしても、どうせその後に散った桜を見て凹むだけだぜ。な。だからよ、医者に許可もらって、本物の桜を一緒に見ようぜ。
ごめんね。無理だよ。それにね、部屋に描かれた桜が散る前には、きっと、私、いなくなってるから。
そんなわけねえだろ！
もう無理だよ。だって私もう女の子の体じゃないもん。体は骨と皮だけになって、髪は次第に抜けて、まるでおばあちゃんみたい。
そんなことねえよ。それに元気なばあちゃんだって いるじゃないか。
あのね、ケンちゃん。私、まだ17歳なんだよ。なのに、おばあちゃんになって長生きなんてできるわけないよ。
さくら。
自分でもね、わかるんだよ。もう無理だって。もう、助からないって。だからね、お願いしたいな。ケンちゃんとお花見したいよ。
何も言えなかった。死を前にしても、なお微笑む彼女に、出る言葉がない。俺は、溢れ出そうになる涙を力ずくで抑え込み、強引に笑ってみせた。しょうがねえな。医者が OK したら書いてやるよ。とりあえず、今日は帰るわ。ちゃんと聞いとけよ。
ありがとう。
ケンはカバンをつかむと、急いでドアへと向かった。早くしなければ、さくらに涙が気づかれてしまう。
ケンちゃん。
なんだよ。
さくらの呼び声に、ケンは背を向けたまま立ち止まった。こらえている涙がバレないように。
お花見、一緒にしようね。楽しみにしてるから。
おう、任せとけ。俺に不可能はない。
うん。嘘ついちゃダメだからね。針千本なんだからね。
わかってる。またな。
うん。バイバイ。
さくら。
扉を閉めると、押さえていたものが剣の瞳から溢れ出た。
おや、ケン君？
あら、来てくれていたのね。
ケンはとっさに袖口で強引に涙を拭った。さくらの両親は彼の涙に気づいていながら、何も言わなかった。ただ、その表情はぎこちないものだった。
また来ます！
ケン君。
行ってしまいましたね。
ケン君にも辛い思いをさせているな。いっそのこと、娘のことなど忘れて、元気に過ごしてほしいと思うのだが。
あなた、そんなこと、ケン君に言ってはダメですよ。殴られても文句言えませんから。
確かにそうだな。ケン君、近頃毎日来てくれてるだろう。
ええ、看護婦さんからそう聞いているわ。
さくらの父は、ケンがかけていった廊下に頭を下げた。その胸中には、どのような思いが詰まっているのだろうか。
さくら？
さまざまな感情が交錯する中、その沈黙を破ったのは病室の中から聞こえてきたさくらの咳だった。さくらの母がすぐにドアを開け中に入ると、ベッドの上で体をくの字に曲げて咳込むさくらがいた。
お母さん。
大丈夫？さくら。
あ、すいません。娘が咳込み始めて。
大丈夫。すぐに収まるから。
さくらの病はすでに彼女の魂の炎を消し去ろうかという段階まで来ていた。それでもさくらはそれを決して剣の前では見せない。これ以上彼の負担になりたくないからである。 その頃、ケンはすでに病院を出て、院内に植えられている桜の下で荒い息をついていた。
つい逃げちまったな。何も悪いことなんてしてないんだけど。
ケンは何気なくその場から桜の病室を仰ぎ見た。すると、そこには慌ただしく動く影がかすかに見えた。
桜、我慢なんてしなくてもいいのに。俺の前でくらい、弱いところ見せろっつうの。
彼は気づいていた。彼女が微笑みの下に隠す苦しみや痛みを。そんな彼女の気持ちを察して、ケンは何も気づいていないように接していたのだ。
くそ！
ケンはそばの桜の幹を思い切り殴った。痺れるような痛みが手から伝わるが、彼は構わず二度、三度と殴り続けた。
くそ！避けよ！避けよ！桜がお前のこと見たがってんだぞ！ちくしょう！くそ！なんで、なんであいつがこんな目に。
桜の幹にすがりつきながら、彼は怒りや悲しみ、無力感など様々な感情が入り混じった涙を流した。どうすることもできない冷たい現実が二人の若者の前にはあった。だが、二人はその現実を前にしても、お互い相手の前で弱みを出すことはなかった。少女は微笑みながら病と戦い、少年はおどけながらも彼女の強がりに気づかないように接し続けた。
ケンちゃん、私、ケンちゃんが描いてくれた桜を見るまで、絶対、死なないから。
桜、必ず最高の桜を、お前に見せてやるからな。
お互いがお互いを思い合う強い意志が、二人の胸の中で、強く光り輝いていた。